イザヤ書の40章の9から11です。この40章からは大きな区切りになっていると言った通りですね。39までが本来このイザヤというわけですね。イエスよりも700年ほども昔だったわけです。で、40章からは、そこのバビロンの捕囚で50年ほどバビロンでおって、そこから帰ってくる頃、もう帰還、エルサレムに帰ることも間近いんだという、もうそういった状況ですね。で、もうちょっと後になったらですね、帰ってきてからのことも含まれているわけですね。そういうことで40章のから55章ぐらいまでは帰ってくる前、少し前から帰ってきた頃、そういったことが時代背景にあるということなんです。それで前からのところではですね、まずバビロンのそういう遠い国でですね、囚われの身であって、その運命がどうなるかわからないという、そういう苦しい状態だったということですね。日本の場合はですね、島国であることは幸いして、国民の多数の者が囚われてどこか連れて行かれたということはないわけですね。第二次世界大戦の終わりにですね、満州でおったような多くの人たちがスペリアに連れて行かれてですね、かなりの数の人がものすごく激しい労働と非常に寒い中、もう本当に食物もわずかしか与えられないというような状態でですね、もうおかゆみたいなものをしか与えられて、たくさんの人が死んでいったんですね。非常に元気な若い盛りの男の人たちが。で、そういうことで、だけど日本人が退去して連れて行かれたことはない。このベートーベンの第9の最初に初演もですね、第一世界大戦で日本は事実上ほとんど戦い虫なんだけども、捕虜ですね、ドイツ領を、短い時間ですけども、そこで、収容したと。で、特に日本とですね、激しい戦闘したわけでもなく、日本がたくさん殺されたわけでもないから、そういう意味で全体としてあの捕虜も非常に寛大な措置をあったわけですね。で、一般的に日本が外国太平洋戦争の時に東南アジアを侵略して征服した時に、非常に弟子たちを過酷な扱いをしたということで、その点で有名になってしまったのだったわけですね。いずれにしても日本人そのものはですね、遠くに退去して連れて行かれることはなかったわけです。で、侵略へ行くことは島国だから、このすごい日本海という大きな太平洋というのはすごい堀を築いたようなものですね。白山の堀端なんて、そんなのミニのミニみたいなんです。日本海を巨大な堀になってたから、そういうこともあって、もう一つはここに出てくるね、エジプトとかですね、バビロニアとか、あるいはアレクサンダーの王国、それからアシリア、そういったローマ帝国とか巨大な国々はみんなの中近東、ローマのだけだったんですね。ですから、その日本は端っこに端の、そのまた巨大の海があって、そのまた端っこだから、そういうとこまで制覇するということはなかった。唯一その来たのが、いわゆる蒙古だったんです。蒙古が来た時もちょうど真夏だったから、それで攻め寄せることができなかったわけです。2回来たけど、たまたま台風が来たということで、そんなふうにこの補修というふうなことは日本人にはどうもピンとこないということ。長い間日本人が外国の地をさまよってですね、そうしてそこで同化してしまった、あるいはやっと帰れたという人は本当に少ないわけです。このイスラエルの人の場合はもうずっと以前からこういうことがあって、キリスト以降もですね、そこから追い出されてですね、世界のいろんな国を、いわばこの流浪の民のようになっていったんですね。その点で随分違うということです。で、そこからですね、ここはやっと帰れるんだということで呼びかける声があってですね、こんな声をパッとイザヤは聞いたわけですね。人間の声でない声を聞いた。そして、荒野に道を備えよっていう声を聞いたって言うんです。1万によって、1万にも誰も聞いてない、その中で何万によっても聞いてないけどもです、ただ一人はっきり聞き取った人だと。 でその力とともにその声聞いたもんだから、その人が言うことに非常に多くの人が本当にそれをそうだと信頼してついていくようになったということですね。それを言葉は神の言葉として、ここもそういうふうに道を備えよという声をはっきり聞き取ったというわけです。でそれから道を備えて帰る道が本当にできるんだと。で実際にこれ帰る遥かな遠いところから、今のイラクの方からですね、捕虜だった人間が帰ってきたわけですね。これも奇跡のようなことだったわけです。でそういうこと、不思議なことを成し遂げたのは、まあ、これは神のもう約束の通り、これはエレミア書にあるんですね。70年したら帰ってくるんだと、まあ、現実の70年は少し短くて半世紀だったわけなんですけど、そういう意味でですね、神の約束、神の言葉はどんなことがあっても永遠に立つんだと。それでこの前の最後の福音8節、すべてのものは草が枯れ花がしぼむようにみんな変質して変わっていくんだと。だけど神のことだけはいかなることがあっても変質しないということだったんですね。でそれに続くところが今日なわけです。そうしてですね、まずここは歴史的背景としては、バビロンの捕囚になった民がエルサレムに帰ってくるということなんですね。ですからこれはもうほとんども滅びてしまうということだったんですね。だからエレミアがバビロンに行ったものはですね、最終的には救われるんだとか言っても半世紀以上も後だと、そんなものは当てになるかということで、近くのエジプトの方へ頼っていったと、エレミアも引っ張られていったというようなことですね。だからそんなバビロン行った人たちはもうこのまま滅んでしまうとみんな思ってたのに、それが半世紀もたってですね、奇跡的に帰ってくるんだと、まあ、それは非常に喜ばしい知らせだったわけです。でこれはもう本当にですね、非常に重大な喜ばしいお知らせだから、高い山に登ってみんなに告げる知らせだと、まあ、そういう意味で、ここは直接的にはですね、その良き知らせを声を振るって精いっぱいたくさんの人が知るようにですね、この知らせをもう知らせるんだと、まあ、そういうことなんですね。これはまあ何でもですね、非常にたくさんの人に知らせたいと言ったら、人混みなんかどっか路地の中で行ったりしない、人がみんなおるところでそれは言うわけですね。でさらにこのような時であれば山に登って山と声が届かない、僕は霊的な意味ですね、高いところに行ってですね、さっきもちょっと触れられたけど、神様の力を飲もうだって、そしてその奇跡的なことをですね、神様を成してくださった技をみんな伝えるんだと、まあ、そういうようなことがこの歴史的な背景としては、まあ、あるというわけです。よく知らせ、喜ばしい知らせと言いますね。でこの喜ばしい知らせ、これは家臣ともいうことで、それが柳楽太郎がああいう月刊誌のですね、タイトルにもしたわけです。まあ、そういうこの家臣というのは、家っていうのは喜ばしいという意味ですね。それをそのまま藤坂慶信さんは慶信と言いまして、もらっていますが、ここはそういう歴史的な意味があるわけですね。で旧約聖書のこのいろんな言葉っていうのは、まあ、こういうふうに大概この歴史的な具体的な出来事、そこからこういうことは言われている。そしてそれだけに終わらないでですね、さまざまな霊的なことも解き合わせた形で言われているわけです。重ね合わせた。でこのことがですね、だからまず直接的には歴史的なバビロンからの解放、そしてシオンに帰ってこれるという良い知らせ、それからこの良い知らせはですね、新約聖書の人たちにとってはですね、これはキリストの解放、キリストによる力の解放、罪からの解放というですね、良き知らせを予言しているものだというふうに啓示で示されていったわけです。この旧約聖書の預言書というのはそういう不思議なところなんですね。 その当時の時代に言われたものでありながらですね、はるか後のことに非常に深い意味で当てはまる。だからこれがそういうふうに聖なる書として残ってきたわけです。単に昔のですね、そんな小さなユダヤの民が帰ってくるぞとかいう、そんなことだけしか意味がないんだったら読んだつまらないわけですね。今の我々なんの関係もないです。その事実に根ざしていながら不思議とですね、はるか後のしかも万人に当てはまることは同時に書いてあるという、そういう不思議なことなんです。そしてこのことはさらにはですね、この良き知らせというものはこの世界全体がある意味で囚われているわけですね。今ローマ書でやったように、全てのものはある意味で囚われて埋めているところがある。この地球はだんだんとどうなっていくのか、そういうある有限な限界を持っているわけです。だからその地球や宇宙のこの限界を持っているものから、そこからまた解き放たれるというので、新しい天と地と、まあ、そういうふうにですね、最後の事態、この世の終わりというかですね、そういうふうなところまでもですね、この良き知らせを含んでいるわけですね。それで、この良き知らせというこのユダヤ人の言葉で、ここはパウロもそういう意味で引用しているわけなんですね。まずこのキリストによる罪からの解放ですね。罪許されなかったらバビロンの捕囚のままだと。罪を許されてですね、聖なる霊を与えられたら、私たちはやっと神の国帰還、帰っていくことができると。あるいは死というものがあったらですね、どんなにしてもそこに囚われてしまって、もう死ぬんだというところに囚われてしまうわけですね。だけどその死からも解放されて、永遠の命の神の世界へ帰ることができると。そういうことも含んでいる、まあ、そういう意味で福音というのはまさに良い知らせなわけです。福音という、あれは中国語の訳ですね。福、幸いなる、福音の意味は訪れっていう、ね、あれは音、普通の音ではなくて手紙という意味なんですね。メッセージ。だから福音というのは幸いな良き訪れ、良きメッセージという意味なんですね。良き知らせ。ユーアンゲリオンってギリシャ語で言いますね。福音のこと。ユーってのは良いという説。アンゲリオンもアンゲロを知らせるという言葉から来ている。だからそのままこの良き知らせなんですね。で、これはローマ書をちょっと見ていただいたら、パウロはここの箇所をですね、これを似た箇所、イザヤ書他にもあるんですけど、これを福音、ローマの実章です。実章の15節からですね、実章の15節のところです。新約聖書の288ページのところですね。まあ、14から読んでもいいですけど、信じたことのない人をどうして呼び求められようか、聞いたことのない人をどうしてしない人と、聞いたことがなければどうしてその人を信じられようと、イエス様のことを聞いたことがなければどうして信じられようかと、述べ伝える人がなければどうして聞くことができようかと、使わされなかったどうして伝えることができようかと、まあ、こういう一連のことを言って、そしてそこにですね、良き知らせを伝える者の足なんと美しいことかと、これはイザヤ書のちょっと後で見ますけど、この今日のところ延長上にあるイザヤ書の箇所なんですね。良き知らせを伝える者の足はなんと美しいこと書いてあると、まあ、こういうふうにですね、この良き知らせをパウロもキリストの福音というふうに霊的に受け取っているということなんですね。でこの直接的にはですね、この良き知らせは今のところはイザヤ書の、52章の7節、 イザヤ書の52章の7節というところにですね、いかに美しいことか、山々を生き巡り、良き知らしを伝える者の足はと、彼は平和をつける恵みの良き知らしをつけるんだと。これをそのままパウロはですね、こういうふうに福音をつけることの予言だというふうにはっきり示されたということなんですね。まあ、こういうふうに今日のところと同じこの良き知らせというのがイザヤ書ではこういうふうに何度も出てくるわけですね。はい。それでまあ元のところに帰りますと、そこからですね、このイザヤ書は特にこの高い山に登れ、力を振るって大声を上げて知らせようという声を上げようと何度も何度も言ってるわけですね。このことに関してはですね、いろんな妨げを良い知らせをしようとしても、またそんなものを知らすまいとする力も働く、だけど恐れるなと、この世界は本質的には良き知らせを、永遠的に良き知らせを告げることはできないわけですね。例えばですね、良き知らせだ、オリンピックで優勝したとか、そういうふうなのが本当に良き知らせであるだろうかと、一体誰の魂の生活が清くなるのか、日本がちょっとどっかで優勝したと言ってすぐに忘れていくはずです。誰が今打ち継がれた人がですね、永続的に力を得るだろうかと、一時的な気まぐれにはなるということだったんですね。そしてオリンピックの裏幕、巨大な利権が働く、そういうふうなことを知ったらですね、ほらうんざり、そんなことは隠してるだけです。こういうことは大概の人は知らないだけなんですね。原発と同じ、非常にああいうふうに大々的にマスコミですが、巨大な利権、莫大な金が働いてるわけです。大相撲でもそうです、プロ野球の海洋スターでもそうです、まあ、何でもですね、世間が注目するような大規模な事業を選びますか、有名になるともういろんな闇が奥で働いている、それを隠しているだけの話ですね。今回の原発でも中へ見学に行った人はもう幾度にものすごい綺麗とかだと、ということ、まあ、その背後って本当に長い年月どうとしてもいっぱいあるんですね。金で落とし入れたり騙したり、家庭も地域も分裂したり、まあ、そういうふうに、人間がする良き知らせ、原子力は本当にこれは素晴らしい発言だと、これ1950年代に本当に良き知らせだって言い出したわけです。それがまあ、分かるように悪魔の知らせみたいなものになってですね、福島に今の人おる人にとっては本当に長い間、先祖代々愛してですね、自然の清らかな湖や、あるいは湧き出る水も飲むことができたのに全部汚染された、もう回復は不可能に近いと、彼らが生きている間にはですね、何十年の間に原発のあの付近一帯にはまず帰れない可能性が高い、まあ、そういうことで言えますよ。この他のいろんなこともです。この世の良い知らせみたいなものは本当にわずかの束の間のものでしかないし、裏もあると。それに対してですね、この聖書が告げる良い知らせってのは何千年経っても変わらない。このイザヤが言ったから2500年も経ってるんですね。本当の神様が来られるんだと、あるいはその神様のご計画、変わることのない神の言葉によって囚われたものが解放されて道のないところを変えてくることができるんだと、これは非常に霊的な意味を持ってですね、2500年の間ずっと今に至るまでこの良い知らせは今もこう続いているわけです。まあ、聖書というのはこういう意味で全体としてこれは良き知らせの本なんですね。一番最初からそうです。全くの暗黒と混沌があるではないかと、だけどそこに神様一声ですね、光あるといったらどんな闇でも光があるんだということ、これも本当に絶大な良き知らせですね。これもずっと変わらないわけです。これは新聞やテレビだ、この世の本当は何を見ても今言ったに非常に限界がある、裏をきちっと知れば知るほど限界あるのに、聖書を知れば知るほど これもすごいこの永遠の良き知らせを持った本だって分かってるんですね。表面だけで分からないんですけど。そして、まあ、この良き知らせがですね、このいろんな意味を含んでるんですけど、ここではこの9節の終わりから神が来られるということも結びつけているわけです。本来はエルサレムにも帰ることができるという、帰還することができるというですね、神の言葉の真実によって、神の言葉が常しえに立っているから、その神の約束に従って帰れるんだと。で、帰るのは民だけではなくて、神も再びエルサレムに来られるという感じでですね、このように神が来られる、見よ、ここも何度か、さっきもちょっと強調されていることも触れられたと思いますが、3回も見よってあるんです。人間世界の悪いものを見るって言ったらキリがないわけですね。絶望的なものを見たらこれキリがない、悪いものを見たらキリがない、昔も今も。だけど私たちには見るべきものが与えられている、そこも断然違うところだと思うんですね。見よ神よ、聞きなる神、力を帯びてきているではないかと。で、これはもうイエスの時もそうだったわけですね。イエスこと本当に力あるもう神の子だったわけです。で、このことはですね、ヨハネ福音書に最初に出てくる。見よ神の子羊ですね。そういうこととこう通じ合ってるわけです。見るべきものがあるんだということですね。それだけ、まあ、絶大な力と、まあ、美しさと真実と永遠岩のようなことをおるのに、人間というのは本当に罪深いもので、その見るべき神様を見ないで他のものばっかり見てしまうというですね。まあ、そういう無表なところ、見るべきものが与えられているのに見ようとしないと。食べるべきたくさん良きものがあったのに、わざわざそれを置いて食べたらいけないものを見ると食べると、まあ、これは最初からアダムとエヴァがやったことですけど、今もそれと似たことがあると思うんですね。見るべきでないものをわざわざ見てしまうと。それで3番目の見よ、これはですね、そうして神様が確かに見えて来られるのが見えてくる。神様遠くに行くんじゃなくて、神様が過ぎ去ってるのを見るんじゃなくて、神様が来てくださってるのも見えると。民が帰ってくる、奇跡的な帰還をするということも見えると。まあ、良いことばっかり見えるというわけです。そして3番目のはちょっと分かりにくいと思いますが、主が勝ち得たもの、働きの見る、この見舞いを進むってあるから、これは導かれた民、本来直接的にはですね、帰還する民、バビロンからエルサレムに裁きを越えて、困難を越えて帰っていく民、これが確かにこの主の働きの実り、主が勝ち得たものということもできるわけですね。イスラエルの民だと。そこからですね、この見よということの内容にも言えるわけですが、この今日の最後のところ、その主なる神っていうのは絶大な力を持ったお方で、どんな強国でも立ちどころに滅ぼすこともできるのにですね、非常にこのように愛に満ちた方だということがこういうふうに言ってるんですね。羊飼いとして無理をこの信徒ですね、この働きの実りであるイスラエルの民を養い、その身腕を持って集めて子羊を懐に抱いて、その母をも導くんだと。こういうふうに神様がですね、旧約聖書時代には非常に荘厳なお方として、近づけてがたいお方としてイメージが高いのに、ここだけ取り出したら、あれ、これイエス様のことを、まああんまり旧約聖書読んでない人はここだけ取り出したら、あ、これ新約聖書になるだろうと、おそらく思うんじゃないかと思いますね。旧約聖書でもこういうふうにですね、子羊を懐に神様が抱いて、母親もともども導かれるんだと。これが、まあ、新約聖書でもイエス様ご自身が使われたことですね。旧約聖書は厳しい神だ、裁きの神だとか言って、ほとんど大概の人がですね、そんなことをよく言ったりしますけれども、細かく見ていたら、そういうふうに旧約聖書のこんなふうにですね、全く新約聖書と同じように、このように弱いもの、か弱いもの、 こうしたものを抱いて、そしてこの導かれる神様ということがすでに書いてあることですね。でそういうことのもうある意味で予言、キリストがまさにそういうお方として完全な形を表しましたが、そのキリストの予言にもなっているわけです。これは福音書ではどこで書かれてあったかと、この子羊を抱いてっていうか、あるいは背負ってというかですね、これはどっかにあったと思ってもなかなか見つからないということもあると思いますが、これはルカの福音書15章のですね、15章の4節を見ていただいたらですね、ルカの15章の4節にあるこういうちょっと似通った表現ですね。100匹の羊を持っている、1匹がどっか行ってしまったと、99匹を置いてですね、見失って1匹を探します、見つけ出すまで探し回るんだと、そして見つけたらとっても喜んで羊を担いで家に帰って、見つかったんだと喜んでくださいと言って喜びを共にすると、まあ、こういう日本の子羊をですね、見つかったものを担いで、今日のところではそれを抱いて導くというようなところがあります、まあ、そんなふうに弱いもの、小さきものをに非常に愛を注ぐというようなことは共通しているということですね。で、この、はい、それでまあ元のとおりに帰れば、そういうふうなこの導く神様っていうところが、これをですね、より非常に詩的な表現にしたのがあの詩編の23編であったということですね。主は我が牧者なり、我ともしきことあらず、ね、緑の松葉に伏させ憩いの右輪に伴いたまおう、まあ、そういうこのことはですね、さらに詳しくそういうふうに詩編の23編でも言われておるという、まあ、歴史の中で現実に起こった奇跡的な出来事を通してですね、キリストの福音、それからさらには世の終わりの最終的によく知らせも暗示し、この主なる神力を帯びてこられるというのは、これ最終的な終末をもある意味で暗示しているようなところがありますよね。そういういろんなものをこうやっぱ解き合わせた形でこういう旧約聖書というのは、イザヤ書の後半は特にそういうところが多いわけですね。神様の最も力強い側面、歴史も動かしていく側面、奇跡を起こす神様、そして一方で非常に細やかな愛の神様というと、イザヤは非常にはっきりとまざまざと掲示された。だからこんな神様は来られるんだ、おられるんだということをですね、声を大にして、こういうふうに高い山に登って知らせるんだと、まあ、そういう、まあ、情熱的というかですね、神様の霊の力によって振り立たされたようなですね、燃やされたようなこの姿というものがこういうところから感じ取られるということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。